今日は あなたは知っていますかというそんな題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。この51編、この表題にですね、指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来たときに読んだもの、有名な詩でありますけれども、この朝はこの詩の中に記されている一節でありますけれども、その一節がいかに大切かという、そのことに目を留めるときとさせていただきたいと願っています。一節と言いましても本当に一つ一つの説が深い内容であるということを思いますけれども、あえて今日はその中から一節ということで、そしてあなたは知っていますかということでありますけれども、私たちの生涯において私たちは何が何でも知らなければならないことがあるのではないでしょうか。何が何でも知らなければならないことがある。そしてそれはその人の人生の永遠を決定することに関わる、そういうもの。だからこそ何が何でも知らなければならない、そんなことをこの朝ご一緒したいと願っています。そして実はその知らなければならないことの答えがこの51節に隠されています。最終的に私たちが何が何でも知らないもの、知らなければならないものとは何か、いえ知るだけではなく体験する必要があるものというなら、それはイエス・キリストの恵みと許しということではないでしょうか。どんなことがあったとしても私たちはその生涯において体験しなければならない、それはイエス・キリストの恵みと許し。そして、今朝はそれを受け取るためにというそんなことでありますが、早速ご一緒してまいりましょう。私たちの生涯において必要なものとはキリストの恵みと許しと申し上げるときに、ここに対してですね、異論を唱える方はいらっしゃらないのではないでしょうか。なぜなら本当にそれを受け取るかどうかによって人の永遠が変わる、決まるので、そしてそれを体験することがどれほど尊いことか。そうした中で結果的にですね、私たちにそのことを印象深く教えているのは、イエス・キリストの弟子として召し出されたペテロとイスカリオテのユダの生涯にそのことが本当に、豊かに描かれているのではないかなというふうに思います。聖書はこの決定的な二人の生涯におけるその一コマをですね、記しています。受難週のことでありますけれども、皆さんご承知のように、イエス・キリストの弟子、ペテロもからイスカリオテのユダも二人ともにイエス様を裏切りましたよね。二人ともに主を裏切ったっていう、けどもこの二人のその出来事をこうよく見ていくときにですね、二人の中に共通点と、相違点があることに私たちは気づかせるのではないでしょうか。早速でありますけれども、共通点、それはもう主への裏切りですよね。お開き出しませんけれども、マタイの27章を見るときに、さて夜が明けると最初民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡した。 その時イエスを打ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を宰相たちに渡した。ユダの裏切り、実は、この前には苦戦がありまして、主を愛するマリアがですね、なんと300万円もする香油を惜しみなく香油の瓶の口を割って一気に注いで、なんと無駄なことをするんだと、それを見てユダが言った時に、いや彼女は良いことをしたのだ、しかし彼女のしたことは記念としてこれから言い継がれるだろうというんですね。なんと無駄なことをとユダが言った時に、しかしその主の言葉にですね、ユダは自分の心をですね、理性的にコントロールできなくなって、そうした背景の中でこのイエス様を銀貨30枚で売るというような、彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた女の子。ペテロはどうかというなら、あなたが知らないと、私を知らないという前に三度鶏が鳴きましょうという、そんなことはありません、他の誰が裏切ろうと思う、けどもあなたも一緒にいましたねというその夫人の言葉に、私は知らない、彼が言い終えないうちに鶏が鳴いたという、私は知らないと誓いまでした。その時に振り返られたイエス様の眼差しをペテロは見たわけでありますけれども、そんな共に裏切ったという共通点という。そしてさらに二人の共通点として見落としてはならないものとして、二人の動機の中にはですね、いろんな思いが入り込んでいたのは確かでしょう。けれどもその中には確かに純粋な主への思い、主のためにっていうものがあったと思います。盲人や足のないた人を癒す、それもイエス様いいでしょう。でもイエス様、いつになったらあなたはエルサレムに登られてユダヤの王としてローマを滅ぼすために立ち上がってくださるんですか。イエス様、いつになったら、そうした中で私が宰相たちにイエス様を売り渡すことによってそれがきっかけになるんだったらという、よかれと思ってユダはという、何か主が王となるためにというような思いもユダのうちになかったかというならばあったのではないでしょうか。さらにペテロというならば、なんとかイエス様のことを見届けなければという責任感で、持てるだけの勇気を振り絞ってついていって、やはり主のためにという。共に主を裏切りました。また彼らの中には、本当に純粋なものも、共に、では、二人の違いということを思うときに、明確なものとして皆さん、後悔か悔い改めかということがあるのではないでしょうか。ユダは後悔をして首を吊った、私は罪のない人の血を売るようなことをしてしまった、後悔か悔い改めか。後悔においてはどうやら他者との関係を切ってしまって自分自身で問題を完結させようとする方向に向かわせるようであります。 後悔、私が犯してしまったこのこと、私が何とかしなければことでしょうか。他者との関係を切って自分でその問題を関係させようとする。ペテロの場合はどうかというと、後悔ではなく悔い改めに導かれてまいりました。それは他者との関係についてはなお保ち続けようとするものであって、そして結果彼は主の救いを待ち望むものとなりました。さらに二人の違いということを思うときに、同じ裏切りでありましても、自分が最初に手をつけようとしたのか、それとも応答しようとした結果、ついて最後まで見届けようとした結果裏切ってしまったというような違いが確かにあるでしょう。いずれにいたしましても、悔い改めか後悔かというのは、その人の後の生涯大きなこの違いを生じさせるもの。そうした中で神様は私たちに対して後悔ではなく悔い改めに至るようにと導かれるお方。ユダの場合においても、イエス様はそのような関わりをされました。誰もユダの裏切りを知っているわけではない、そんな中で最後の晩餐、突然イエス様が語られました。この中で私を裏切ろうとしている人がいます。みんなドキッとして、誰ですか誰ですかっていう。そしてペテロなんかはイエス様のそばに隣に座っていたヨハネに、おい聞いてみろって、でイエス様が、ヨハネが誰ですかって、でそして私と共にこのブドウ酒にパンを浸しているものがそれですって、でみんなそうしてる。そんなことでありますけれども、主よ私ではないでしょうとユダが言ったときに、いやあなただ、あなたが思っていることを言ってしなさいと。けどもそれも何のためかっていうならば、裁きのためではなく悔い改めに導こうとしてということでありますけれども、神様は私たちがその人生において後悔で終わるのではなく悔い改めに至るようにと導かれるからで、では何が後悔と悔い改めの違いを皆さんもたらすのでしょうか。その違いは何かというときに、それは自分の罪を明らかに見ることができたか、それとも何かに覆われて自分の罪を見れなかったかということではないでしょうか。自分の罪を見ることができたか、あるいは何かに覆われて見ることができなかったか、それが後悔と悔い改めとの違いをもたらすものではないでしょうか。そして、罪とは誰の前に犯すのかというなら、神様の前に犯すものだという気づきが与えられるかどうかということが、私たちの将来において大きいものではないでしょうか。神様の前に生かされている自分、神様に愛されている自分、神様に愛されているゆえに神様の前に責任を負っている自分、そうした中でダビデはバテシバのところに通った その中で神様が預言者ナタンを使わした時に彼は語りました。4節でありますけれども、私はあなたに、ただあなたに罪を犯しました。私はあなたに、ただあなたに罪を犯しました。罪とは誰の前に犯すものか。神の前に故に、この自覚の持つ自らの罪、そして神の前にというこの自覚を持つダビデの故に、神様は預言者ナタンを使わされました。そしてナタンを通してダビデに罪を指摘したときに、彼は即座にその罪を悔い改めました。告白をいたしました。ともに、主もまたあなたを許されましたと聖書は記しています。ユダがこのことを知っていたら、罪というものはただ神の前に犯すものだ、このことを知っていたならば、彼の前には新しい世界が開かれていたのではないでしょうか。一人じゃない、愛されている、祈られている、愛されている、私決して一人ではない、神の目から見て尊いものとされている私という、ユダの場合、罪について分かっていたのかもしれません。だとするならば、手放せないものがありました。あるとするなら、それは神様から離れた間違ったプライド。神様の前の罪が分かったら、神様はそもそもその人が神様を待ち望むことができるように恵みを与えてくださるお方ですね。ユダ、今それをしなさい。あるいはペテロに対しては、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。神様の前にこそ罪を犯すものということが分かるならば、神様はその人に対して恵みを与えてくださっているお方、備えてくださっているお方。そもそもイエス・キリストの十字架はそのためでありました。許しを与えるため、その人が支払わなければならない罪の代償をご自身の命をもって払い切るため、そして復活され、恵みと許しを与えられる。今回ですね、私は引っ越しの、なぜこんな風に導かれたのかっていうのは、本当に引っ越しを通してですね、大きな恵みをいただいたんですね。ああ、本当に恵み、許しっていうか、神様の愛ってすごいなって、こう、改めて感謝させられたんですけども、本当に大きな真理に気づかされました。無事に引き渡しができました。先週の月曜日でありましたけれども、私と長女の歩みはですね、どうせ解体するんだということをお聞きしていましたから、まあ、掃除もいい加減でいいんじゃないのっていう感じだったんですけども、家内がそういうものとは違うっていう、立つ鳥跡を濁さず、それもそうだよなと思って、それして真心を込めてですね、きれいに、こうしたしました。 雨戸の問いとか部屋の四隅、敷居の上、鴨居の上とか、まあ、夜は分かってきましたね。どういうふうにすればこう綺麗になるか分かってきましたけども、歯ブラシのような道具で水をつけて、そんなふうなことでありましたけれども、まあ、そうした時にですね、若林さんが、まあこんなにも綺麗に使っていただいてって、まあ、ワンちゃんをね飼っている、いたので大変な状況になっているんだろうなと正直思っていたと。まあ、こんなに綺麗に使っていただいてと、まあ、綺麗といってもですね、フローリングのささくれ、がこう足の、刺さりますから、このなんていうのかね、ダンボール止めるテープなんて言いましたっけ、ガムテープでこうビーとかですね、まあ、そんな風な箇所がいっぱいありますし、またあるいはフローリングが底が抜けそうなところはベニヤ板をこう、あり合わせのベニヤ板を上からこうネジで止めてっていうようなことであったり、あるいは階段の手すりが取れそうになっていたので、まずベニヤ板で土台を作って、そしてしっかりっていう、もう壁にはつかないというような状況だったので、まず土台を作ってとかですね、あるいは玄関のノブも壊れていたので、まあ、玄関用は高いので部屋用のノブにこう玄関ノブを切り替えたりとかですね、サッシの、我ながらすごいなと思ったのは、サッシのロックが効かなくなったので五寸釘をこの突き刺すことによってですね、ロックができるようなっていう改造をしたりとか、それらは何の気にもならなかったわけですけれども、でも2点だけですね、私の心に引っかかっていたものがありました。1点は何かっていうと、畳の上にタイルカーペットを敷いたんですね。そのタイルカーペットを敷いたんですけど、それが動くもんですから、そのタイルカーペットの、畳の上に敷いたタイルカーペットの上に釘でブスッとこう止めてたっていう、引っ越しのためにそれを取ったらですね、首が錆びているところがあって、周りが跡が茶色くなっているところがあったり、だからもう一点は、あの洗濯機を入れるあのパンでありますけれども、最初のものはですね、昭和時代ですよね。ですから全自動の洗濯機が入らなくて、結果的にどうしたかっていうと、その洗濯機の中に入れるパンを取ってしまって、そしてそのままあのお風呂場の前の床に置いていたわけですけれども、そうすると機械の具合でですね、水漏れが生じて、でフローリングの一部を腐らせてしまっていて、まあ、この2点はですね、私の中で負い目となってて、まあ、若林さんをよくしていただいて、きれいに使ってもらってっておっしゃられて、しかしそのようには心がけましたけれども、とその2点のことを申し上げました。その時に返ってきた言葉がですね、どうだったかっていうと、全然気にしないでくださいと、まあ、この場所はそもそも解体しても新しくなりますから、もう私としては救われましたね、救われた気持ちでした。で、責められていた心が本当に解放されました。わざとというわけではない、他のものについては仕方がないっていう、テープを貼ったりとか、うんぬんかんぬん、でもその理念については私の過失がそこにあるわけですから、私もっていう、けども気にしないでくださいっていう、本当に救われました。 何せですね、その持ち主、その家の持ち主であるオーナーの言葉ですから、気にしないでください。傷んだ家、これはもうやめて、今度新しいものにっていう、分かったことはもう、大家さん、オーナーの心は 古いその家に向かっているのではなくして、新しい家に向かっている、あるいは未来に思いや幻がに将来に向かっているっていう、ですから極端なことを言えばですね、ぼやを起こしていようが、あるいは襖やガラスが割れていようが、どちらでもいいというんでしょうか、それは問題ではないって、すでに問題ではないって言うんですか。それよりも、ところであなたは大丈夫だったんですかって、ぼやが大丈夫だったんですか、ガラスが割れて怪我はなかったですか、洗濯機のその方大丈夫だったですかっていうような、で、私たちの人生のオーナーであるイエス様は、私たちの過ちを知らないようなお方ではないっていう、で、全てを知ってくださっておられて、そしてその上で新しい新天新地に私たちを招こうとしておられる、すでに許しておられて、ですから、心を責められることがあって、いうときに告白、誰のためかというならば、私自身のためですかね。私は、まあ、大家さんからする、若林さんからすると、ちょっとその洗濯機によって床がこう腐ったこと、あるいは、この畳にこう茶色いこう、こうなっていること、どっちでもいいこと、それよりも新しいところにあなたを住まわせたいというふうに、過去のものを何とかして責任取りなさいよ、何とかして元に修復しなさいよなんていうことではなくて、もう終わったんだ、解決してるんだ、それよりお前を、私はそういうところから解放された新しい世界に、許しの世界にお前を招き入れたいんだとおっしゃっていただいている神様に、私は触れさせていただきました。私たちの人生のオーナーである神様は、私たちの古い傷ついた自分をですね、修復しようということではなくて、古い自分を脱ぎ捨てさせてくださって、新しいキリストを着るものとしてっていう、新しい歩みに歩み出させようとしてくださっているっていう、ここに驚くばかりの恵みと許しがあるっていう、そしてこの許しを受け取るためには、ただ神の前に私は罪を犯しましたっていう罪の自覚があって、もう解体は決まっている、2000年前にもう許しは完成している、もう許すことは決まっている、皆さん、そういう意味で誰の前に罪を犯せる、罪というものは誰の前にという、そしてただ私はあなたの前に罪を犯しましたという言葉の本当にこの深さ、この恵み、許されるか許されないかわからない、どうなるかわからない、でも勇気を持って神様の前に告白しようかな、ではないんですね。必ず許される、いや、すでにもう2000年前に許されている、そういうことがあったんです、すいません、あ、いいですよ、知っていますよ、 さあそれよりもあなたのために新しい救いの家を私は用意しておきましたよ。だから これからはここに住んでください。それはイエス・キリストにある恵みと許しの世界ですよ。イザヤは語りました。さあ来たれ論じ合おう。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のように白くなる。イエス様はすでに完済した完済した手で伝え払い終わった。イエス・キリストは私たちの人生の過去をほじくってどうのこうのというお方ではない。私たちの将来の祝福のために私たちのすべての過去の罪を許し、すでに解決済みとして導かれるお方。もう一度皆さん、私たちは2000年前にすでに許されているものなんだっていう、受け取らさせていただきましょう。そして恵みの応答としての生涯を踏み出させていただきましょう。そして新年度、今日は愛三恋狙いで新年度の特に宣教っていうことも話題に上がったらいいなと思いますけれども、許されているものとしてこの喜びを本当に関して明かし合うさせていただいたらよろしいか、そんなことをお話しする機会が与えられたらと願っています。お祈りをいたしましょう。